ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、お金は人参かというね、政治革命で、これはもう私のですね、実は人生を通した課題だったんですよ。だけども、なかなか難しい問題がありましてね、多くの方はですね、ほとんどの方はつってもいいんですけど、ほとんどの方は、要するに人参かっていうのは何言ってるかって言ったら、馬の前に人参をぶら下げとくと、馬は人参を食べたいので、走るって言うんですよ。で、人参はまあ、こう、竿みたいんで吊るされてますからね、馬がいくら走ったって、人参はなかなか口に入らないので、馬は一生懸命走ると。馬を一生懸命走らせるには人参がいるというわけですね。目の前にある人参を取ろうと思って馬を走ると。しかし、人間は人参に走らないので、人間が走るものは何か、お金だと。まあ、権力だと言ってもいいんですけど、まあ、お金と権力はほとんど同じですからね。だからお金だと。そういうふうに言う人が多いんですよ。で、これね、なかなかね、崩すのは難しいんですね。というのは、感覚的にはですね、それはちゃんと言えるんですね。感覚的には言えるんですが、本当にどうやって証明しようかっていうことですね。で、まあ、非常に簡単な例を、言いますとね。例えば、この前、ちょっとこのひばりクラブで、世界の富の偏在についてね、表を出しましたけど、大体現在の世界の平均は 10% が、まあ、言ってみればエリート。90% が普通の人なんですよね。日本では40、60ぐらいなんですけども、まあ、世界平均をしますと、10と90だという説明で数字を上げましたね。一応それを使ってですね、ちょっと簡単な計算をしてみたいと思うんですね。この手のことはね、どう計算しても批判されるんです。っていうのはですね、人間の頭の中に、人間は目の先に人参がなきゃ走らない馬と同じなんだから、お金とかそういうのがいるんだっていうね、固い信念を持ってる人が多いんですね。まあ、その人は大体歴史をあんまり勉強しないからだと思うんですよね。だって、歴史上、人参がぶら下がってなければ走らない馬みたいな状態に人間がなったことってそれほど多くないんですよ、実は。だからこれは概念的なもんなんですけども、まあ、現在のような日本ではね、なんかお金があるといいようにもうみんなが思ってるもんですから、難しいんですけど、一応批判覚悟でね、簡単な計算してみましょうか。今、10% の人が、20% にしましょうね。10% ってやっぱちょっと少ないので、20% の人がエリート。10% でいいや。10% で計算したんだ。10% の人がエリート。90% の人が、平民中か普通の人という社会があるとしますね。この社会をみんなが平等にした場合と、それから 10% の人がエリートだから、その人たちが頑張って、あとの 90% はそれについていくという方が良さそうですよね。なんで良さそうかっていうと、例えば、優秀な人が世の中を引っ張っていけばね、それだけ一生懸命勉強して、まあ、東大とかそういうところに入って、日本のために一生懸命努力すると。そういう社会の方が、日本全体の力が上がるんじゃないかとしますね。そこで批判覚悟で、人間は自分の 100% 働く力のうち 80% ぐらいで働いてると仮定しますね。平等社会だったらいずれの人も 80% で働く。ところが、エリート社会だと、エリートの人は報われますから、懸命に働きますよ。だから 100% の力を出すとしますね。10% の人が 100% の力を発揮するとします。そうすると、残りの 90% はですね、どうせ使われる身だから、まあ現代の日本人みたいで、もうとにかく金だけはうまいやってんだから、ビッグモーターでいいと。まあそういうふうに働くとするとね、人間はだいたい 50% くらいしか働かないんです。これは心理学なんかでよく言われてることなんですね。どのくらい能力が下がるかという計算もありましてね。だいたい8人以上がそういう仕事をさせられると、ちょうど 50% くらいの力しか発揮しないという心理学の実験もありましてね。まあ一応それを使って、まあ、いろいろ実験データあるんでね、なんとも言えないですが、まあ一応仮にそうしましょう。平等社会で、国民みんなが 80% の力を出す社会と、エリート社会で、エリートは 100% 出すけども、普通の人は、まあ、8人以上になっちゃうんで、もう当然8人以上というか1億人とかになっちゃうんで、まあ、50% しか出せないとしますとね、社会の活動量の総量はですね、 平等社会に対してエリート社会は 60% くらいの出力っていうか、力しか出せないんですね。それは当然ですけども、一部の人がいくらいいことやってもね、やっぱり全体はやっぱりサボりが大きいからダメになっちゃうんですね。まあ、この計算はね、どうやったって非難されるので、まあ一例として思ってください。つまり漢字だけ掴んでくれればいいんですが、本当に世の中っていうのは、全部の人が、働いた方がいいか、一部の人に、その重要なことを任せた方がいいのかと、まあいう問題はね、実は学校の時に成績をつけるべきかとか、大学の入学試験が必要かとか、こういう問題全体によるんで、この政治革命の中核をなすんですね。まあこういうことの哲学を大いにやってほしいんですけども、なかなかそれがないので、とりあえず、まあそういう計算をしてみました。つまり、ここで強調すべきは、一部の人が頑張って仕事していい仕事するよりかは、全体が平等になった方が、その社会は繁栄するという可能性もあるということですね。可能性ですよ。また上げ足取ろうという人が取らないでくださいね。話は一つずつ進めていくもんですからね。それで、実はその実例があるんですよ。実例が二つありましてね、非常に明瞭な長期間のその実例がソビエトなんですよ。ソビエトはですね、1920年頃に建国しまして、共産主義で、まあみんなで一致してやろうやとこうなったんですが、中身のストラクチャーはですね、エリート主義にしたんですね。モスクワ大学、まあ、そういう優秀な大学を作って、それを優秀な人を官僚に入れて、素晴らしい官僚システムを作ったんですよ。この素晴らしい官僚システムに入ったソビエトの人たちは、懸命に共産主義の国を成功させるために頑張ったんです。それで5カ年計画を作ったわけですね。それはもうまさにその市場実験みたいなもんですよね。5カ年計画を作って、それをもうモスクワにいる超エリートだけが作るんですよ。その超エリートが作ったシステムに沿って国民全体が働くと。こういうまあものを理想的としたんですね。もちろん共産主義、ソビエトですから共産主義でね。それがいいっていう結論ですよ。そして5カ年計画をやった。それでそれに応じて、まあ東ヨーロッパの共産主義もですね、大体同じような計画でやってったんですね。それで70年経ちまして。まあソビエトが崩壊する。まあ東ヨーロッパも崩壊する。その時の、その西側の自由社会に対する、その共産国のその進歩の仕方、まあ工業生産性だったら工業生産性、まあそういったものはですね、どうなったか。90年経って共産主義の国は24年遅れてたんですよ。つまり1990年における共産主義の平均的な生活態度とか収入だとか人間の楽しさだとか全部ね、指標にすると、ちょうどその指標は西側の自由諸国の24年前、にしかならなかったんですよ。で、これは、例えば、西ドイツと東ドイツの比較なんかでよく出てましてね。まあ、同じドイツ民族であり、片方が東ドイツは共産主義で計画経済ですよ。から西ヨーロッパは自由社会だったわけですね。で、まあ、みんながもう共産主義の国は暗くて嫌だから、とにかく西ドイツにこう逃げていく。それでベルリンの壁を作ってそれを塞いだっていうぐらいの事件でね。で、東ドイツに住んでる人が、ベルリンのところの鉄条網を越えて、西ドイツに入ろうとすると撃ち殺すと。まあ、こういう、もう徹底した社会実験をやったわけですね。だから、70年の間、26年遅れたわけですね。ですから、44年分だけ遅れた。つまり、自由社会が44年分やった分を、共産主義社会が、エリート主義が、70年かかったと。もう言えますね。ですから大変なものでですね、いかにそのエリートが計画を決めて、それを国民が実施するということの難しさを示してますね。もちろん国民はダラダラしてたんじゃないんですよ。まあ共産主義ということだから俺たちがやろうつって頑張ったんだけど、だけどやはりエリートが率いる社会というのはダメなんだと、まあ、いうことの実証データ、これが一つですね。もう一つはね、1960年代の、アメリカですね。ちょっと待ってくださいね。はい。これはどういう状態だったかっていうと、非常にアメリカの生産力が強くなって、マクドナルドとか、 いろんなものがですね、海外に出てったわけです。工場もそうですね。生産もそうです。そうするとですね、それは誰が計画したかったら、これもワシントン、ニューヨークを中心とするビュロクラフト、およびビジネスマン。つまり、アメリカにおける自由競争で非常に優れたのが出てくる。それがニューヨークと、それからワシントンにいて、その非常に優秀な官僚とビジネスマンによって計画が練られたわけですよ。で、主にはやっぱりアメリカのいろんな産業を外国に出して安い外国の労働力でやって、それでアメリカが繁栄すると。アメリカが知恵とかビジネスモデルなんかを提供して、それで、まあ、開発途上国にやらせて、安い賃金でやって、それをアメリカのプロフィットにする。誰が考えても良さそうに見えたんで、このモデルが使われたわけですね。これについては定量的な結論はですね、嫌なみだったか中高新書だったかにですね、詳しく書いてありましたが、その結論はですね、やっぱりダメだった。つまり、ソビエトの5カ年計画も、途中で新5カ年計画になってますけどね。それからアメリカにおける1960年から1970年に及ぶ、そのアメリカの非常に強い力が全世界にこう広がっていった。この2回とも失敗してる。で、アメリカの場合はその本僕読んだ時に確かにそうだなと思ったんですけど、例えばね、外国の労働力が安いから、外国でマクドナルド作ったりなんかする方が、アメリカでマクドナルド作ってそれを販売するよりかずっといいと。まあ、マクドナルドの場合は食べ物ですからね。なかなかその、現地でしかできませんが、全体の、私の言ってるのは全体のあれですよ。生産ですね。それはよく思いますよ。利益も高くなりますしね。ところが、何が起こったかと、象徴的にはですよ。もちろん、アメリカにあった産業を、半分ぐらいを外国に出すわけですから、アメリカで失業者が増えたわけですよ。そうです。面白いですね。まず失業保険がいるわけです。失業者が増えるとね、犯罪が増えるんですね。で、犯罪が増えると、取り締まる警察がいるんですよ。裁判もやんなきゃ。おまけに、金銭トラブルとか、訴訟なんかが増えて、そして、弁護士が増えた。その本は大変に詳細にですね、そのアメリカの企業が外に作って、あたかもいいように思ったけども、アメリカが全体としてね、アメリカという国からね、人を全部殺すわけにいかないんですよ。お前、仕事ないからもう死ねえってわけにいかないから、生きてるんですよ。社会の一員なんですよ。だから、アメリカの仕事の、まあ、例えば半分を外国に出したら、アメリカに住んでる半分の人の仕事を作んなきゃ本当にいけないわけですね。それをね、やっぱり、その、机上の計算するだけですから、いくら頭がいいったってね、頭が良くたって人間は傲慢になるんですよ。そういう生活をしますとね。ソビエトもそうだし、アメリカもそうだけど、ソ連のエリートとか、アメリカのエリートっていうのはですね、ほとんど全部が傲慢になるんです。自分の生活を守ろうとするんですよ。自分の人生を。自分の人生を、豊かな人生を保とうとして、一番最初は国のためと思うんですよ。国のためなんて思ってね、計画を立てるのは1年か2年で終わっちゃうんですよ。あとね、人間ですから。心の底にね、いや、まあ俺もいい生活してるからなと。家族もいいしなと。それが有利になるためにはどうかっていう計画に変わっていくんですよ。これが、まあ、支配層の傲慢化ってやつなんですよ。これが起こるんですね。ですから、一番先に述べたように、10% のエリートは 100% の力を出すと言ってもね、この 100% の力っていうのが曲がってくるんですよ。だから余計ダメになっちゃうんですね。さっきのソビエトの例でよればね、約6割とか半分の力になっちゃうんですね。これが人間、というものを考えた時の社会、人間とか社会を考えた時のものなんですよ。それだから、やっぱり僕は、エリートを作って、エリートが、つまりね、試験制度をやって、優秀な人を奮い取って、その優秀な人が、日本をリードしたらいいっていうのは、僕は間違ってると思います。ええ、間違ってると思います。それから、それなんか最近では医者とかね、日本の医者とか学者とか政治家で言われてる、いわゆる、金まみれの、政治家、医者、学者と、こういう方向に行った。これは、ソビエトでも、アメリカでも、やっぱりそうだったんですね。もう一つ、深く行ってみましょうか。まだ時間が大丈夫ですね。もう一つ深く行きますとね、馬ってね、人参がなきゃ走らないのかって。馬は人参が目の前にあるから、それを追っかけるから走るなんて嘘ですよ。僕、そんな馬見たことないですよ。 競馬でもね、一生懸命走ってますよ、馬は。あれ、競馬でね、馬は一生懸命走るのはね、ゴールに近くなったら鞭は打ちます。鞭に打たれて痛いから走ってんじゃないんですよ。ゴールの近くまで行くまでは、ちょっと手綱を緩めたり締めたりしないと、馬は走っていくんです。あれ、サラブレートだけじゃないですよ。走る本能がサラブレートあるからってないんです。馬大体全体そうですよ。最後に鞭打つのはね、あれ何かあったらね、馬はゴールがどこだか分かんないから、おい、もうゴールだぞっていう印で鞭打つんですね。だから馬は鼻先に人参があると走るっていうこと自体が嘘だ。馬でも嘘なら、人間は鼻先にお金がないと走らないかってことに対して、僕は人間は鼻先にお金がなくても走ると思います。人間は余計に走ると思います。じゃあ走る原動力は何かっつったら、人間が働くのは、真面目に働くのは、恩返しと自分の人生というものだと思うんですね。一つは、まあ、自分がご飯食べたり、魚食べたり、電車に乗ったり運転してくれる人、ね。つまり、みんなの働きを受けてるから、それに恩返ししようという気持ちはやっぱあるんです。日本文明は特にあるんですね。それから、自分の人生だから、やっぱり自分の人生を自分の人生たらしめたいという気持ちもあるんですね。ですから僕は人参とかお金いらないと思ってるんですよ。前から、実は。だけど、こういう論理的にちゃんと言ったのは多分今日が初めてです。つまり、計算もしてですね。まあいろいろ計算の結果ありますけど。まあどう考えても、お金がぶら下がってない方がいい。その実例として、ソビエトのエリート5カ年計画。アメリカの対外進出。という二つがね、それを現実に実証している。考えてみれば、馬でも人参がなくても走る。っていうことは、生物っていうのは自分の金のためじゃないんですよ。イワシが泳いでるのも、馬が走ってるのも、人間が働くのも、すべてはですね、やっぱり人生のためっていうかね、そういうことなんですね。それで特に日本人の場合は。日本人は自由なら誠実である。自由がないとね、日本人は強制されると逃げます、ええ。だから、日本人の場合、特にね、日本文明の場合は、歴史的にも、強制力のない形で、誠を貫いてきたんですね。誠実を貫いてきたんですよ。ね、誠実と恩義と慈愛。この三つを持ってるのが日本人なの。だから、日本人には、年人はいらないと。私はもう絶対にそう思います。まあ、いろんなコメントがあると思いますが、まず今日は、まあ、時間もなりましたので。本当にね、我々は子供に対して勉強させ、平均点を取り、叱咤激励しないと子供は勉強しないか、決してそんなことあります。試験がない方が成績はいいです。このひばりクラブで何回も私話しましたけどね、私の実験でもそうです。それから、サラリーマンになったり、職人になったりしてもね、日本人というのは職人だって、桶を作る昔の職人はね、金がもらえるから桶を作ったんじゃないんですよ。日本人は自分が桶を作るという、その、なんていうかな、運命を持ったら、一生懸命いい、一寸も違わない、寸法のきちっとした桶を作るんですよ。だから、大体人間全体もそうですし、馬でもそうなんだから。だから、日本人は絶対間違いなく僕はね、お金をぶら下げないと走らないってことはありません。今、お金をぶら下げないと走らないって言ってるのは錯覚ですね。私は絶対の信念でそう思っております。